松坂情報広場お知らせ項目は21あります。 1. 今月の納期限は8月2日月曜。納付は納期限までに済ませましょう。国民健康保険税2期固定資産税都市計画税2期日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、7月はありません。夜間窓口、7月19日月曜午後6時から午後8時。収納課、殿町での開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ、収納課、電話 53-4021。 介護保険料2期問い合わせ介護保険課電話 53-4090。 後期高齢者医療保険料1期問い合わせ保険年金課電話 53-4092。 2松坂祇園祭りについて、7月17日土曜から18日日曜に予定しておりました松坂市観光協会主催の松坂祇園祭りは、開催に伴う安全安心の確保が極めて困難なことから、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、昨年に続いて開催を中止します。問い合わせ、一般社団法人松坂市観光協会、松坂駅観光情報センター、電話 23-7771。 7月17日土曜、読み屋。本年は、みこしを担いでの渡御、夜渡御を含むは行わず、疫病退散を祈願して、松坂神社、御厨神社による氏子巡りを最小人数にてトラック渡御を行います。八雲神社では催し物を予定しています。なお、小赤みこしについては中止とさせていただきます。7月18日、日曜、本日、松坂神社、八雲神社によるトラック渡御を例年通り実施します。日の町交差点付近にて、1週間程度、祇園祭りの装飾を行います。松坂神社、御厨神社、八雲神社にて、疫病退散のお札、庶民将来子孫の門を無償にて配布させていただいております。問い合わせ、三社みこし世話人会、フリーダイヤル 0120-348-354。 なお、次の祭りも中止が決定しています。3つあります。嬉野大金祭り、嬉野グランド前駐車場、三雲七夕笹飾り、雲津橋周辺、七夕祭り鈴の音市、松坂市中心街地。3、7月からがん検診等が始まります。6月末に対象の方へ令和3年度がん検診・歯周病検診等受診券を郵送しました。検診の日程等は受診券に同封したチラシをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が変更になる場合があります。職場で検診等を受ける機会のない方は、連絡してください。予約、2通りあります。1、インターネット予約のご案内。受付開始、7月7日水曜午前8時から。集団検診の申し込みは、インターネットから24時間可能です。松坂市がん検診で検索。QR コードがあります。 2. 電話予約のご案内。受付開始。7月19日、月曜午前8時半から。ただし、健康センターハルル会場の一部の検診受付開始日は8月3日火曜から。電話予約の受付先は、受診券に同封した検診者などで受ける集団検診、黄色のチラシに掲載しています。ネット予約、電話予約ともに、定員になり次第受付終了です。予約はお早めに。集団検診での託児のご案内。保育士による託児、定員制のため、申し込みはお早めに。健康センターハルル、春日町会場での検診。時、検診内容。10月6日水曜午前、乳がん検診、エコー。11月1日月曜午後、乳がん検診、マンモグラフィー、子宮頸がん検診。1月28日金曜午前、乳がん検診、エコー。嬉野保健センター、嬉野町会場での検診。時、検診内容。10月13日水曜午前、乳がん検診、エコー。問い合わせ、健康センターハルル、電話 20-8087、ファックス 26-0201、嬉野保健センター、電話 48-3812、ファックス 42-4945、飯南振興局地域住民課、電話 32-8020、ファックス 32-3771、飯高振興局地域住民課、電話 46-7112、ファックス 46-1092。 4. 日本脳炎ワクチン定期接種に関するお知らせとお願い。令和3年度は日本脳炎ワクチンの供給量が大幅に減少することから、以下の対象者を優先して接種することとなりました。定期接種の期間であれば、無料で接種していただけますので、接種時期については、かかりつけ医とご相談いただきますようお願いいたします。優先接種対象者、1、1回目、2回目を接種されていない方、2、定期接種として、接種が受けられる年齢の上限に近づいている方、標準的な接種年齢の方、4回接種のうち1回目と2回目の接種が優先されます。表、説明。定期接種対象者、生後6ヶ月以上、7歳6ヶ月未満の1期、初回1回目、初回2回目、初回追加のうち、標準的な接種年齢が3歳の初回1回目と初回2回目の方は優先接種の対象です。標準的な接種年齢が4歳の初回追加の方と、定期接種対象者が9歳以上、13歳未満の2期、標準的な接種年齢、小学校4年生の方は、令和4年度まで接種をお待ちいただきますようお願いします。表終わり。定期接種として接種が受けられる年齢の上限に近づいている方。以下の方は優先接種の対象です。おおむね6歳半から7歳半未満の方で3回目の接種が終わっていない場合、優先接種の対象です。12歳の方と高校3年生相当から19歳の方で4回目の接種が終わっていない場合、優先接種の対象です。問い合わせ、 健康センターハルル、電話 20-8087。 5. 世界高級平和を願う黙祷のお願い。広島市と長崎市に原子爆弾が投下されてから76年、夏季日程で平和記念式典や全国戦没者追悼式が行われます。原爆死没者や戦没者の冥福と高級平和の実現を祈り、1分間の黙祷にご協力をお願いします。時、広島原爆の日、8月6日金曜午前8時15分。長崎原爆の日、8月9日月曜午前11時2分。終戦の日、8月15日日曜正午。問い合わせ、人権多様性社会課、電話 53-4017。 6. 新成人の集い、成人式実行委員募集。令和4年1月9日日曜に開催予定の松阪市新成人の集い成人式において企画運営をしていただける実行委員を募集します。応募資格、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの方。募集人員20人程度。募集方法、7月30日金曜までに電話または直接生涯学習課までご連絡ください。土日祝日を除く。問い合わせ申し込み、生涯学習課、電話 53-4401。 7. 今年は7月から開始、ポイント貯めてお得をゲット、松阪市健康マイレージ。三重県と連携し、市民の皆さんの健康づくりを応援する取り組みです。対象、市内在住の20歳以上の方。実施期間、7月1日木曜から令和4年2月28日月曜。応募用紙の配布場所、健康センターハルル、市役所保険年金課、嬉野保健センター、三雲振興局地域住民課、飯南振興局地域住民課、飯高振興局地域住民課。なお、市ホームページからもダウンロードできます。参加方法、1. 健康づくりに取り組み、ポイントを貯める。3つあります。検診、検査の検、診療の診。検診、健康の検、診療の診の受診。各10ポイント。最大20ポイントまで。生活習慣改善に向けた取り組み。1日1ポイント。最大30ポイントまで。健康教室やイベントなどへの参加、1回5ポイント。2、申請する。健康づくりの取り組み35ポイント以上で、三重常若健康応援カードをもらう。3、特典をもらう。三重常若健康応援カードは、県内の協力店舗で提示すると、お得なサービスや特典を受けることができます。さらに抽選で特賞、松阪市特産品5000円相当3名様、ハルル賞3000円相当10名様に当たります。詳しくは市ホームページや応募用紙をご覧ください。問い合わせ、健康センターハルル、電話 20-8087。 8. 特定健康審査を受けましょう。対象、松阪市国民健康保険加入者、40歳から74歳の方。受診券は 6月下旬に発送しました。昭和21年5月から7月生まれの方は8月中旬、昭和21年8月生まれの方は9月中旬に後期高齢者健康審査受診券を発送します。実施期間、7月1日木曜から11月30日火曜。個別検診のみ2月28日月曜まで延長しますので、受診券の有効期限を令和4年2月28日と読み替えてください。昭和21年9月から11月生まれの方は、誕生日の前日までに受診してください。新型コロナウイルスの感染状況により変更となる場合があります。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043。 9. 物忘れ相談会。時、8月5日木曜午前10時から正午。ところ、飯南ふれあいセンター、飯南町横野。内容、専門医師による相談等。医師の相談30分を含め、1人1時間程度。定員3人。要予約、参加無料。申し込み方法、電話または直接、第三地域包括支援センター、飯南町横野。電話 32-5083 へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099。 10. ファミリーサポートセンター利用支援補助金。松坂ファミリーサポートセンターとは、子育てを助けてほしい人に、子育てのお手伝いができる人を紹介し、一時的にお子さんを預かる会員組織です。一人親家庭の方などの仕事と育児の両立や子育ての負担軽減を目的に、松坂ファミリーサポートセンターを利用していただきやすくするため、利用料の一部を補助します。対象、1から7までのいずれかに該当する世帯。1、一人親世帯。児童扶養手当を受けている方と、同等の所得水準にある方。2. 低所得世帯、生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯。3. ダブルケア世帯、子育てと介護を必要とする世帯。ご家族が介護認定または障害者手帳等をお持ちの方で、日常的に生活介護が必要な方。4. 障害児・障害者世帯。本人・依頼会員もしくは子が障害者手帳等をお持ちの方。5. 多胎児世帯。双子以上の多胎児童、未就学児までを扶養する世帯。6. 多子世帯。3人以上の児童、高校相当年齢までを扶養し、その児童のうち未就学児が一人以上の世帯。7. 産後ケア世帯。本人、依頼会員、もしくは配偶者が産後のうつ症状などにより精神的不安定な状態であり、1歳に達する日までの子を扶養している世帯。補助金額、利用料金の 50%。 ただし、交通費、食事代、おやつ代等の実費負担料金とキャンセル料金は対象外。申請手続き、利用日から1年以内に申請してください。詳しい該当要件については、市ホームページまたは事前にお問い合わせください。問い合わせ、申し込み、子ども支援課、電話、53-4081。 11. 8月1日から保険証等が変わります。 国民健康保険の被保険者証、保険証の有効期限は7月31日土曜です。新しい保険証を7月中旬から簡易書留郵便で郵送します。8月1日日曜から医療機関で受診するときは、新しい保険証を提示してください。項目が5つあります。1、保険証の確認を。保険証が届いたら、住所、名前などに誤りがないかを確認し、必ず注意事項を読んでください。記載内容に誤りがあった場合は、保険年金課、または各振興局、地域住民課へ連絡してください。なお、すでに社会保険等に加入しているにもかかわらず、今回保険証が届いた方は、社会保険等の保険証、国民健康保険の保険証、顔写真付きの本人確認書類、マイナンバーがわかるものなどを持って、保険年金課、または各振興局、地域住民課で脱退の手続きをしてください。2、保険証に2桁の枝番が印字されます。マイナンバーカードの保険証利用に関して、オンライン資格確認が令和3年10月を目途に開始されることに伴い、被保険者証等の番号の個人単位化のため、番号の隣に個人を識別するための2桁の枝番を印字し、交付することとなりました。オンライン資格確認とは、保険証との紐付け登録をご自身で行われたマイナンバーカードの IC チップまたは健康保険証の記号番号等により、医療機関等がオンラインで資格情報の確認ができることを言います。他の各種証につきましても、同様に枝番が印字されます。3、70歳以上の被保険者について。令和2年8月1日より、被保険者証と高齢受給者証が一体化され、70歳以上の被保険者は、保険証に負担割合が記載されます。4、有効期限が短い場合があります。新しい保険証の有効期限は、令和4年7月31日です。しかし、年度途中で後期高齢者医療制度へ移行する方や、新たに70歳になられる方については、有効期限が令和4年7月31日以前の日付となっています。このような方には、手続きをしていただかなくても、それぞれ有効期限前に新しい保険証を郵送します。5、限度額証をお持ちの方。7月31日有効期限の限度額適用認定証、または限度額適用標準負担額減額認定証をお持ちの方で、8月以降も引き続き必要な場合は、更新手続きが必要です。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4043、各振興局、地域住民課、嬉野、電話 48-3837、三雲、電話 56-7910、飯南、電話 32-2922、飯高、電話 46-7112。 12、食中毒の発生に注意。食中毒を防ぐ基本は、食中毒の原因となる細菌などをつけない、増やさない、やっつけるの3原則です。つけない、食材に食中毒菌などをつけないようにしましょう。調理前や食事前には 手を洗いましょう。調理器具は使用の都度しっかり洗浄殺菌しましょう。増やさない。食品についた食中毒菌が増える時間を作らないようにしましょう。手早く調理し、早めに食べましょう。冷蔵庫の詰めすぎに注意しましょう。やっつける。食品についてしまった食中毒菌はやっつけてしまいましょう。ほとんどの食中毒菌は熱に弱く、しっかり加熱することでやっつけることができます。加熱の目安は中心部を75度 C で1分間以上。問い合わせ、環境課、電話 53-4067、松阪保健所衛生指導課、電話 50-0529。13. 優秀勤労障害者表彰制度。障害者の雇用促進と就業の安定に資することを目的に、周囲に好影響を与え、職業人として輝いている方を優秀勤労障害者として表彰します。非表彰候補者がいる事業所の皆さんは、ぜひご推薦ください。推薦対象者、市内の事業所に勤務する方、または市内に住民登録があり、市外の事業所に勤務する障害者の方で、模範的な職業人として業績を上げ、職場において同僚らから敬愛されており、令和3年6月1日現在において、5年以上、同一事業所に勤務されている方。障害者であるか否かの確認は、原則として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかどうかにより行います。観光所に勤務する方は、表彰の対象から除きます。推薦人員、一事業所につき原則2人以内。受付期間、7月1日木曜から30日金曜。応募方法、所定の推薦書と非表彰候補者の障害者手帳の写しを商工政策課に提出してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、商工政策課、電話 53-4338。 14. 国民年金保険料の納付が難しい方へ。収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納めることが難しいとき、国民年金保険料免除納付猶予制度があります。保険料の未納により、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給できなくなることがあるため、納付が難しいときは、市役所保険年金課、または各地域振興局、地域住民課で相談してください。本制度の利用には、所得要件等の審査があります。手続きに必要な書類、4つあります。1、個人番号、マイナンバーが確認できるもの。2、年金手帳、基礎年金番号通知書。3、本人確認書類、マイナンバーカード持参時は不要。4. 退職を理由とする場合は、次のいずれかの書類。雇用保険受給資格者証の写し。雇用保険被保険者離職票の写し。雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し。表。 制度を利用した時の保険料納付額と将来の年金受給額の割合。説明、免除の区分による保険料額、月額と受け取る年金額の割合。平成21年4月以降の表です。区分、全額免除の場合、保険料額0円、受け取る年金額の割合、2分の1、4分の3免除の場合、保険料額4150円、受け取る年金額の割合、8分の5、半額免除の場合、保険料額8310円、受け取る年金額の割合、8分の6、4分の1免除の場合、保険料額12460円、受け取る年金額の割合、8分の7、納付猶予の場合、保険料額0円、受け取る年金額の割合、0。表終わり。問い合わせ、保険年金課、電話53-4044、松阪年金事務所、電話51-5115。15、産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。国民年金第一号被保険者の出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日、または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間における国民年金保険料が全額免除になります。この免除期間は、保険料全額納付済み期間として、将来の年金額等へ反映されます。なお、本制度における出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産のことを言い、死産、流産、早産された方を含みます。対象者、出産日が平成31年2月1日以降で、上記期間内に国民年金第1号被保険者期間がある方。届出時期、出産予定日の6ヶ月前から、出生後の届出も可能です。必要書類、個人番号、マイナンバーが確認できるもの、年金手帳、本人確認書類、マイナンバーカード持参時は不要。母子健康手帳。届出先、市役所保険年金課、または各地域振興局地域住民課。問い合わせ、保険年金課、電話53-4044。松阪年金事務所、電話51-5115。16、介護施設での食費、居住費の自己負担が軽くなる場合があります。介護保険施設、ショートステイを含むに入所している方のうち、所得が低い方は申請により、食費や居住費の負担額の軽減を受けられる制度があります。認定有効期間は毎年7月31日までです。以前に申請をされている場合も、引き続き認定が必要な方は、8月末までに再度ご申請いただく必要があります。また、介護保険制度の改正により、令和3年8月から支給要件等の変更がありますので、次の一覧表にてご確認の上、ご申請ください。表、説明。所得の状況と、預貯金等による、居住費、滞在費と、食費の1日あたりの自己負担額の表です。 令和3年7月31日までの表と、令和3年8月1日からの表があります。所得の状況については、課税年金だけでなく、遺族年金や障害年金などの非課税年金も収入として算定します。居住費、滞在費の負担額は部屋の種類によって異なりますが、従来型個室については、標準の金額とともに、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護、ショートステイを利用した場合の金額を、括弧書きで載せてあります。令和3年7月31日までの表では、預貯金等は、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下です。読みます。所得の状況、生活保護受給者の方等と、世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方は、居住費従来型個室490円、括弧320円、括弧閉じ、多焼室0円、ユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室490円、食費300円、世帯全体が市民税非課税で、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円以下の方は、居住費従来型個室490円、括弧420円、括弧閉じ、多焼室370円、ユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室490円、食費390円、世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円超の方、居住費従来型個室1310円、括弧820円、括弧閉じ、多焼室370円、ユニット型個室1310円、ユニット型個室的多焼室1310円、食費650円。令和3年8月1日からの表では、食費に標準の金額とともに、ショートステイまたは短期入所療養介護を利用した場合の金額を、括弧書きで載せてあります。読みます。所得の状況、生活保護受給者の方等と、世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方、預貯金等、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下の方は、居住費、従来型個室、490円、括弧320円、括弧閉じ、多焼室0円、ユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室490円、食費300円、世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円以下の方、預貯金等が単身650万円以下、夫婦1650万円以下の場合は、居住費従来型個室490円、括弧420円、括弧閉じ、多焼室370円、ユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室490円、食費390円、括弧600円、括弧閉じ、世帯全員が市民税非課税で、 前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円超120万円以下の方、預貯金等が単身550万円以下、夫婦1550万円以下の方は、居住費従来型個室1310円、括弧820円、括弧閉じ、多焼室370円、ユニット型個室1310円、ユニット型個室的多焼室1310円、食費650円、括弧1000円、括弧閉じ。世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円超の方で、預貯金等単身500万円以下、夫婦1500万円以下の方は、居住費従来型個室1310円、括弧820円、括弧閉じ、多焼室370円、ユニット型個室1310円、ユニット型個室的多焼室1310円、食費1360円、括弧1300円、括弧閉じ。表終わり。対象、以上の要件に該当される方。世帯の課税状況や預貯金額などの判定においては、別住所に居住、または住民票の世帯を分離している配偶者も対象です。申請方法。申請書に預貯金通帳等の写しを添付して、介護保険課または各振興局地域住民課へ、該当の方には後日認定証を送付します。認定は申請された月の初日から対象となります。預貯金通帳等とは、預貯金、普通、定期、有価証券、株式、公社債等、投資信託、タンス預金など、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による手続きが可能です。市役所窓口の混雑緩和にご協力をお願いいたします。令和3年8月31日、消印有効。問い合わせ、介護保険課、電話 53-4091。 17、養育費の不払い解消のための取り組みを支援。養育費の取り組みに関する公正証書等作成促進補助金。一人親家庭の親が子供を看護教育するために必要な養育費の取り決めに関する公正証書の作成や調停の申し立てなどにかかる費用を補助します。補助の対象、養育費の取り決めに要する経費のうち以下の費用。1、公正証書の作成に要する手数料。2、家庭裁判所の調停の申し立て、または裁判に要する収入印紙、手続き用の郵便切手代、戸籍謄本等取得手数料。補助金額と上限。補助対象経費の全額、上限3万円。対象、松阪市内在住の一人親であって、養育費の対象となる児童を扶養し、取り決めのための上記費用を負担した方。申し込み方法、公正証書等を作成した日、令和3年4月1日以降の日に限る、以降で上記の要件をすべて満たした日の翌日から6ヶ月以内に、直接子ども支援課へ申請してください。 必要書類については、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。養育費、保証契約、促進補助金。公正証書や、調停、審判、裁判で取り決めた養育費について、保証会社と1年以上の養育費保証契約、養育費の支払い者からの支払いがない場合に、保証会社が立て替える契約を結ぶ際の初回の保証料を補助します。補助金額と上限、補助対象経費の全額、上限5万円。対象、松阪市内在住の一人親であって、養育費の対象となる児童を扶養し、保証契約のための初回保証料を負担した方。過去にこの補助金を受給している場合は対象となりません。申し込み方法、養育費保証契約を結んだ日、令和3年4月1日以降の日に限るの翌日から6ヶ月以内に直接子ども支援課へ申請してください。必要書類については、市ホームページをご確認ください。QR コードがあります。問い合わせ、子ども支援課、電話 53-4081。18、新増築家屋調査への協力と、家屋滅失届提出のお願い。家屋を新築、増築したとき、固定資産税、都市計画税の課税の基礎となる評価額を算定するため、今年中に住宅や倉庫などを新築、増築された方を対象に、家屋調査を行っています。小規模な新築、増築も調査対象となります。調査に伺う場合は、事前にハガキ等でお知らせします。調査では、各部屋の内装材、間取りなどを確認するため、職員が家屋内へ立ち入ります。円滑な調査を行うため、建築確認申請書、平面図等を用意してください。入居前の調査を希望する方、過去に新築、増築され、まだ家屋調査が済んでいない方は、連絡してください。新型コロナウイルス感染症対策に伴い、立ち入り調査以外に図面借用による評価等もございます。家屋を取り壊したとき、家屋を取り壊したときは、家屋滅失届を提出してください。届出がないと、取り壊された家屋に対して、翌年度以降も課税されたままになることがあります。正しい課税のため、ご協力をお願いします。家屋滅失届は、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、資産税課、電話 53-4033、各振興局、地域住民課、嬉野、電話 48-3805、三雲、電話 56-7908、飯南、電話 32-2510、飯高、電話 46-7113。19、市税等の減免と納税相談。市税等の減免。皆さんからの申請により、税額のすべてを免除、または一部を減額する制度があります。表、説明。税の種類、主な要件、お問い合わせ先の表です。順に読みます。税の種類、個人、市、県民税、主な要件、2つあります。1、災害、火災、風水害等を受けた場合。2、生活扶助等を受けた場合。お問い合わせ先、市民税課、電話 53-4027。税の種類、軽自動車税。主な要件、3つあります。 1、令和3年4月1日から5月31日に災害、火災、風水害等を受けた場合、2、身体等障害のある方のために使用する車で一定の要件に当てはまる場合、3、生活保護法に規定される要保護者、お問い合わせ先、市民税課、電話 53-4026、税の種類、固定資産税、都市計画税、主な要件、3つあります。1、災害、火災、風水害等を受けた場合、2、公益上必要と認められる場合、3、生活扶助等を受けた場合、お問い合わせ先、資産税課、電話 53-4033、税の種類、国民健康保険税、主な要件、4つあります。1、災害、火災、風水害等を受けた場合、2、疾病、失業等により、減免を申請する都市分と、前年中の総所得金額等を比較して、10分の3以上減少すると見込まれ、納税が著しく困難であると認められる場合、3、生活保護法に規定される要保護者、4、今年度に限り、新型コロナウイルス感染症による減免制度があります。お問い合わせ先、保険年金課、電話 53-4048。表終わり。納税相談。災害や病気によって、市税等を納付することができないときは、納税相談を行っています。日曜、夜間窓口も開設しています。実施日は毎月、広報松坂情報広場に掲載しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、市税等の納付が困難な方はご相談ください。問い合わせ、収納課、電話 53-4107、各振興局、地域住民課、嬉野の電話 48-3805、三雲、電話 56-7908、飯南、電話 32-2510、飯高、電話 46-7113。20、危険ブロック塀の解体に補助金が出ます。本補助制度は、令和3年12月末で受付を終了します。制度をご活用される方は、早い目にご検討いただき、防災対策課までご相談ください。対象、所有者または管理者が行う公衆用道路に面するブロック塀等の解体で、次のいずれかに該当するもの。1、高さ 1.2 メートルを超えるもの。2、擁壁上に積まれているものは、擁壁も含めた道路面からの高さが 1.2 メートルを超えるもの。3、避難者の安全を確保するために解体する必要があると市長が認めるもの。なお、一部解体も可能ですが、道路から 1.0 メートル未満の高さにすることとします。ただし、建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場所では、一部解体は認められません。必ず解体する前に補助金の申し込みをしてください。補助金額、解体するブロック塀の面積に1平方メートルあたり5000円を乗じた額、上限10万円、境界地域は15万円。境界地域とは、市が指定する避難道路境界地域で、両市町及び町平尾町の全域。申し込み方法、下記の持ち物を持参し、 防災対策課へ。四つあります。丸一、危険ブロック塀等除去事業補助金交付申請書。丸二、設置場所付近の見取り図。丸三、位置図及び解体前の写真。丸四、事前確認書。中、建築開発課で確認員を押印後、防災対策課へ提出してください。問い合わせ、防災対策課、電話 53-4034。 21、飯高 B&G 海洋センターからのお知らせ。 QR コードがあります。項目は2つです。丸 ① プールを営業いたします。営業期間、7月20日火曜から8月31日火曜。休館日、7月26日、8月2日、10日、16日、23日、30日。営業時間、午前10時から正午と午後1時から午後5時。8月21日土曜の午前中は、カヌースラローム大会開催のため、営業しません。使用料、幼児無料、6歳以上、18歳以下、50円、一般220円。問い合わせ、飯高 B&G 海洋センター、電話 45-0471。丸2、カヌー教室、スラローム大会開催。カヌー教室、8月16日月曜午前9時から正午、8月16日月曜午後1時から午後4時、参加費1000円。カヌースラローム大会、8月21日土曜午前9時から正午、参加費1000円。対象、小学校3年生から18歳未満。申し込み方法、松阪市カヌー協会までご連絡ください。問い合わせ、申し込み、松阪市カヌー協会、電話 090-9944-6651 キリー。